レディオ 2.4kg。
はい、というわけでね、大阪やで、ジョニーやでということでね、
ですね、先週のね、いつだっけ、土曜日の夜から、あ、日曜日から月曜日までね、僕大阪いたんですよ。これがね、いや、行く気なかったんですよ、全然ね。大阪行くなんて発想は先週の収録が終わった直後にも全然なかったわけですよ。だから、つまり先週の水曜日までだった。そしたら、インシストね、この間見に行った、一緒に行った友達がさ、インシストライブ大阪でやんだけど、ちょっとイベントあるんだけど、つって言ってね、インシストバンドっていうね。で、それで、で、行かないっていう話にして、あ、いや、行かないっていうか、行くっていうから、これなんで俺を誘わねえんだって言ったわけですよね。
金ないじゃんかって言われて、
いや、そこはなんとかすんだって言って、で、母親にまた頭下げましてね、本当その度にも坊主にする勢いだったんですけども、ちょっとさすがにこの間坊主にしたばっかで今のところ坊主なんで、ちょっとそれ効果的じゃないんで、お母さんと、その時お母さんって言ったんですけどね、お母さんとマミーと大阪に行きたいんだという話して、1万くれっていう風に言ってね、また具体的な数字言うと、またコメントで死ねとかそういう風にすぐ書くけど、みんなね、すぐ書かないでね、ニーチェなんだから。俺はさ、空飛んで行ったってよかったんだけど、さすがにまだ マントも作ってもらってないんで、さすがにそこら辺空飛んで行けなくてさ、だからもうしょうがないからってね、行って、でバスですよ、バス、横浜20分集合の30分発のバス、久々にバス乗るからさ、もう緊張しちゃってさ、乗る前ね、30分ぐらい前に着いたんですよ、横浜の天理ビルっていうところでね、待ち合わせだったんですけども、そのね、乗る前30分ね、もう2回トイレ行ったもんね、3回ぐらい行ったな。もうコンビニ行って、で近くにコンビニあるんだけど、入ったらさ、トイレ設置してませんって嘘つくんだよ俺にさ。俺が坊主でちょっと不注意がしてるからって、すぐやってトイレ貸さないでこの野郎と思ってさ、でまたちょっと近くの別のコンビニ行ったら、ありますよって言って、すいませんって言って、ガム買ってね、それで、ね、必死でもうさ、そしたらさ、着いたらさ、添乗員さんみたいな人がさ、なんかやたらと俺に馴れ馴れしいんだよ。よっぽど金ないと思ったんだろうね、なんかそのオーラが伝わったのか分かんないけどさ、ですねって来るわけよ。なんだこの野郎って思ったんだけど、ね、話しかけてくんじゃねえって思ったんだけど、そしたらさ、バスがですね、ちょっと10分ぐらい遅れてるんですよって言われて、ああ、いいじゃないっすよって言うわけね。またトイレ行けるって思うから、4回ぐらい行っておきた方がいいって思うからさ、もう全部水分出したいぐらい、本当スクワットとかやって汗だくになって、もうカラカラにしたいぐらいなんですよ本当に。トイレ付き高いんだ、だからもうできる限り超安いんで行きたいから、本当にね。でそのもう一回トイレ行けると思って、すいません今トイレ行けますかって言ってさ、多分大丈夫ですねって言われて、多分ってこの野郎と思ってさ、で10分経ってね、11時40分ですよね、30分出発ですけど40分になってるわけ。そしたらさ、また天井員が寄ってきてさ、なんだこいつと思ったらさ、ね、いやですねって言うわけ、もう10分くらい遅れるかもしれないですねって、なんだこの野郎ってね、内心思いつつも、あ、全然大丈夫ですよって言うんだけど、横浜はさ、ビルがあるからさ、隙間風がすごく吹くんですよ。で私その時ワイシャツ1枚だったんだね、本当誕生日の時の一緒のシャツですよ、2人に行っておくとね。でそしたらそれ着てたもんだから、寒くて寒くてさ、ちょっと凍えるとまたトイレ近くなると思って、またコンビニ行こうかと思ったんだけど、もうさすがにここまではなと思って行こうかなと思ったら、ああのバスです、向こうから来るって言われて、この天井本当周りなこの野郎と思ってさ、で来てね、バス乗ったらさ、一応母親に俺も久々バスに乗るからトラベルミン買ってこいって言ったわけ。トラベルミンね、酔ったら大変だぞっていうわけ、パニックになったらバス止めてくんねえんだからさっていう話になって、トイレも途中で止めてくんないわけだしって、俺のねタイミング止めてくんねえんだっつって言ってさ、ね、7時間ぐらい乗ってるわけですから、ずっとでさ、もうバス乗ったらさ緊張するんだよ俺。 多分普通の市のそういう市役所のバスみたいなあんじゃん、なんか CA バスみたいな、それも乗んないから。あとプレステ2の東京バスガイドもやってないんで、バスって本当言葉自体が久々なんですよ。本当に緊張しちゃって、本当でもう乗って5分でもうドキドキするわけ。でもそれでトラベルミンをさ、なんだっけ、イロハスで流し込んでね、でその注意書き見たらさ、眠たくなるから気をつけろって書いてあるわけ、トラベルミンがね。あんま飲みすぎるなって、4時間おきに飲むんだって書いてあるわけ。あの飲むんだったら4時間おきに飲んだ方がいいって言ってるわけね。ずいぶんこう挑発的な文面で俺をこう刺激するわけよ、その文面もさ。そこにヒヤヒヤしつつね、で高速入るって、もう高速入る前もさ、まるで峠道のような道をこうくねって入るんですよ。もうバスで峠道って言うから、もうトラベルミン早く聞いてくれって思ってるわけ。でもさ30分経っても眠れないわけよ俺は。全然バスも運転手2人いんだけどね、居眠りさせちゃいけねえからってずっと背中見るわけですよ俺は本当に。ね、ずっとこうしがみついてさ、寝るなよお前らってこう見てるわけね。なんか寝そうな感じの運転手だったんですよ2人ともね。なんか平気で居眠り運転手、そんな感じの運転手だったから、絶対寝るなっていうのをこう目でさアピールするわけよね。でさ、やっぱ乗ったらさ景色見たいんですよね。こう音楽聴きながら、お母さん僕はこれから大阪に行きますって心境なわけですよ、こっちとしてはさね。うーん、もうあのなんだ、こう遠くに旅立ちますっていうこう雰囲気でいるわけね。でそしたらさ、消灯ですって12時ぐらい出発して 10分ぐらいしたらもう言うんだよすぐね。テレビで案内が流れてさ、でもう寝ろって言うんだよバスが。あのもうゆっくりお休みくださいませって言うわけ。お休みくださいませって俺風景見てんだこの野郎って思いつつね。でもさ、カーテン開けんなって言うんですよ、日が差し込むからっつって言って、明かりが差し込むからって言うからさ、でもこうカーテンを下の方をこうチラチラ開けてこう一瞬一瞬見てたわけ風景を。貧乏症だからそういうとこスススス見てて、でしまいにはさトラベルミンも聞いてきてさ、気がついたら寝てたのよ本当に。1時間ぐらいしたらはっって言って、そしたらもうなんとなくもうバスの雰囲気も掴んできたから、風景見たいじゃん、カーテンね頭だけくぐって風景見るっていう、そういう強行手段に出てね、なんか言われるかなと思って何にも言われずにさ、言われたら言われたでラジオのネタになるから面白いかなと思ったんだけど、そういうこともなくてさ、何もねえなと思ってて、んでまあ結局トイレトラブルもなくですね、トラベルミンが聞いたせいかもうバス2時間1回寝ちゃったら30分ぐらいしちゃったらもうすごい気持ちよくてさ、本当にもうこのまま福岡に行ってくれてもいいやってぐらいの気持ち、本当一周して北海道行ってくれても平気みたいな感じで、 でも全然寝れなくてさ、なんだかんださ、で大阪着いたらさね、大阪といえば今話題なのが生活保護ですよね。であと島田紳助っていうもうさ、だ防弾チョッキ着ていきたかったぐらいの気持ちだったんですよ本当にね。まあヤクザさんとかもいるだろうからと思ってたんだけど、意外とそんなことなくてさ、でバスが着いたとこがさ、あれヨドバシカメラがあるんですよ、でっかい梅田店が、でっけえヨドバシだって、まあ、そこでビビるわけ、大阪でヨドバシだっていうとこでさ、で向こうから歩いてきたらさ、やっぱ関西弁喋ってんだよみんなそこそこで、朝7時ぐらいでしたかね着いたのがね。でさ朝7時ぐらいでさ人いないのよそれでも全然で、以上まあ、月曜日の夜帰る予定でしたから日曜日の朝着いて、だから満喫が僕そこがなんだなんだらじゃねえなんだろってなんだろうねこれね、過ごすメインスポットになるわけですよ。だから一応自分が目つけてる満喫にね歩いていこうと思ったらさ、大阪意外と入り組んでてさ、歩いていくの結構遠いのよ本当にさ。でも30分ぐらい歩いてもさ、大阪市役所の前とかに出ちゃってさ、橋本知事ねぶん殴ってやろうかなと思ったんだけど、さすがにそういうことやっちゃラジオ続けられなくなっちゃうんで、まあそれはまた別の機会にこっちさんと来た時に残しとこうと思いつつね。でそういう武闘犯のことはね、うん、俺の専門じゃないんでそういうとこは。であのでさ、その満喫があるねとこ行ったわけで、その満喫があるとこっつうのがさ、心斎橋ですよ、道頓堀川飛び込んでやろうかと思ったんだけど、さすがに誰もギャラリーいないとこでやっても面白くないから、うん、で寂しいからね。でそんでさ、その満喫行こうとしたらさ、ちょうどさ俺が目当ての満喫の前でさ、
朝7時半ぐらいにさ喧嘩してんですよ、大阪弁で。我なんやねんこのアホ、んだらどこに目つけとんねんとアホって言ってさね。で4対1で喧嘩してるわけで、4の方が1に対して数が多いから、この野郎いい加減にせんとあかんと、あと頭かち割ったるでほんまにこの野郎って言ってるわけやね。で1の方はさ、ドタマかち割られたらわしどうやって生きてたらええねんとかって言ってるわけよ、本当にね。ここ止まんのかって思ってるわけ俺、ここ止まれねえよなと思ってさ、本当怖いと思ってさ、夜中帰ってくるわけで、イベント終わった後にここ来れないと思ってさ、本当さどうしようと思って、もう一軒目当てね、満喫があったから、じゃあ友達がお昼に着くから、じゃあそこまで時間潰してよと思ってそこにも行ってみたらさ、大阪入り組んでるでしょ、全然その目当ての、満喫が見当たんないんですよ、本当に。もうね、また心斎橋をね1時間ぐらい歩くわけで、も泣きたくなってくんですよ、初めての土地だから。みんな俺に冷たいって思うわけ、本当に。で話しかけようにもさ、東京の人じゃん、一応神奈川の人だけど、こういう人が話しかけると絶対大阪の人無視するって勝手に思ったんだね俺、本当に。東京もんには教えられまへんなとかって言われるんだろうなと思ったから、もう泣きつつさ、看板見つつさ、で交番行ってもさ、おまわりさんがいないんだよ、多分寝てんだねきっと、生活保護もらってんだかなんだか分かんないけど、仕事してないけど大阪のおまわりさん、寂しいなと思いつつさ、結局ぐるぐる1時間回ったら、最初の5分歩いたすぐそばにあってさ、大阪ってのは怖えなと思ってきて、結局ジョジョ読んで少し寝てさ、もう友達ついてさ、で、まあ、震災橋のあたりわーって行ってさ、でも震災橋のナンバーグランド花月とか行ってもさ、まあそういうとこは面白いんですけども、あのグリコのとことかで写真撮ったんですよ。あ、ホームページ貼り付け、いや貼り付けらんないな、ホームページで俺の顔晒すわけにもいかないしね、ほんといろんな人見るからね、ほんとぶっ殺してやるとか、なんか二丁目系の人に素敵って言われても困るしさ、本当それ以上そっち系に目覚めらんないしね俺もね、だからまあ写真貼り付けらんないですけども ね、うん、ね。でも心斎橋のあたり歩いてももうすごいんだよ、お昼ぐらいになると、朝の7時ぐらいに俺が着いた時はさ全然人いなかったわけでしょ、我ドタマかち当たるでほんまにっていう話だったわけでしょ、それがさお昼ぐらいになるとさ、もう若者でいっぱい、本当日曜だったしね、すごいんだ、ブワーッつって言って、もう表参道じゃねえんだ、原宿なんだっけあれ、原宿みたいな感じで自分のペースで歩けないから、もううわーっと思っててさ、でもぐったりしちゃって、そっから深夜バスのこうね、あのダメージが来たわけよ、ようやく。でうわーっと思ってさ、友達とガスと言ってもさ、もうこんなおしゃべりな、いやおしゃべりって言っても関西の人ほどはしゃべれませんよ、やっぱり。もう関西の人さ、ガスと言ってもすごい喋ってんだよ、本当に。やっぱ違うと思って、天才ラジオ DJ といえどもね、さすがに関西に飲まれたんですよ、その一瞬は。本当にまあちょっとコンディション不足っていうところもあったわけですけどね。で、まあ、わーと思ってさ、でちょっともう少し回ろうって話になって新世界行ったんですよ。そしたら新世界行ったら急にまた元気出てきてさ、新世界ね行った方がいいっすよ、本当に。あそこね、もう降りた瞬間に空気が違うんですよ、本当に。あね、分かりやすく言えやね、下北沢から表参道行くとかそういうレベルじゃないですよ、本当に。もうあのね、世界が違うっていうか国が違うって感じ、本当に。で友達とうわ違うって話になるわけで、ビリケンさんとか見て一瞬写真撮ってわーって感じてさ、そしたらさ、もうおじさんばっかいてさ、もう本当生活保護もらってそうなっていっちゃ怒られるけど、本当になんかそういう昭和的なおじさんばっかいて、味があんのよ本当に。でいいないいなっつって言って、でミックスジュース飲まへんかとかって言ってるわけ、いいないいなって、串カツみんなずっと食っててさ、そしたら歩いてたら孫とおじいさんのねカップルがいたわけ、カップルっていうかファミリーがね。そしたら孫がさ、犬のおもちゃを引きずって散歩してんですよ、おじいさんと。いいなこれっつって言って、で通天閣じゃあちょっと行ってみようぜって言ったら、通天閣、大阪の人やっぱスカイツリーとかまだ知らないんだろうねきっと、やっぱね、
あのスカイツリーだと思ってるのか知らないけど100分の並んでるわけ、100分かかるってわけ、通天閣入るの長蛇の列、通天閣、ああでスカイツリー入るの楽しみやなって言ってんだよ大阪の人。いや、まあ、かわいそうに、まあね、電波がまだ届いてませんからその辺も知らねえんだなと思いつつ、まあ、その辺はちょっと鼻で笑いつつですね、友達と。でつって、あの震災橋じゃねえよ、なんだっけ、新世界いいねつって言ったらさ、新世界ダメージががっつり来ちゃってさ、もう眠たくなっちゃって、ほんと友達がリッチだからホリエモンってあだ名つけてるんですけど、ホテル取ってんだっていうわけで、一瞬ちょっと止めてくれ、休ませてくれって言ったら、しょうがねえなって言って、本当はいけねえんだけど、じゃあちょっとだけ止めてやるよって言って、 3,4 時間ね、ガンダムエイジが入るのもう薄めに見つつね、4時間ぐらい寝てね。でまあそのインシストのね、まあ、メンバーの人が言っていいんですかね、名前ね、ダメだね、やめてないね、まあね、ね、インシストのメンバーの人がやってるイベント行ってさ、まあそこでもね、案の定ね、もうジョニージョニージョニージョニーって言われて、もう神奈川から来たんだって言ったら、本当にって、8時間やでって言ったら、ほんまにって言ってね、人気者、そこでも本当に。だから天才ラジオ DJ ね、まあ、一瞬大阪お昼には飲まれましたけど、基本的には大阪でも行けるみたいです、本当に。っていうか大阪ね、割と乗り合うんだよね俺、本当に。でさ、女子が可愛いんだよ、そのイベントの。もうみんな関西弁喋るわけ。あ、喋んねえ子もいたね、福岡から来たとか、都合もいたけどね。よかったね大阪。あのね、それは偉そうにいろんなとこ行ったっていう人いますよね。北海道行っただったとか、山形行った、仙台行ったとか。大阪行かないんじゃそんなもん何の価値もないっすよ、本当にね。いや俺も山形も北海道も行ったことないけどね、大阪そんぐらい良かったね。つかもう人がいいんだもん本当。でさ、今日長くなるけど、いやいやいや、しょうがない、レビュー今日中身ないから、まあ、たまにはね。でね、次の日、まあ、なんだかんだイベントも結局朝の3時ぐらいまでわーってみんな喋ってさ、ずっとイベントなんかもう11時ぐらいで終わっちゃうわけで、4時間ぐらいずっと外でだべってんですよ、もう店の中とかで、って、まあ、これが楽しいですからね結局ね、やっぱりね、やっぱその割とその地元系のイベントだからさ、割とそのもう密なんだよ。でもね、藤沢のイベントと全然違うの、入れてくれるのよ、この俺ら東京組のね、ちょっとこう鼻にかかった、ちょっとこう大阪を最初バカにしてたような男たちをさ、すっと仲間に入れてくれるわけ。懐が深いんだよ大阪の人、本当に。で、橋本知事と全然違うなって思いつつ、島田紳助のイメージしかなかったけど全然違うと、確かにいいなって。でももう期待裏切んないんだよ大阪の人の会話、なんかうまいもん食うたかって言ってくるわけ。何も食ってない、ガスト行っただけだよって言ったら、そりゃあかん、たこ焼き食わなあかんってこう言ってくれるわけよ、本当に。お好み食わなあかんでって言ってくれるわけ。こんなコテコテの関西人をやってくれるっていうところで、もう涙が出るわけです、ほんとこっちはさ。いいなぁと思いつつさ、で次の日ね、行ったらまたその友達の友達ちょっと合流したわけで、じゃあその友達の友達、まあ、B ちゃんとしておくと、 B ちゃんね、まあ、女の子ですから、 B ちゃんがちょっとね、ちょっとジャズのかかる、ちょっとジャズバーっていうんですか、ちょっとジャズのレストランみたいなの知ってんだって言うから、あ、じゃあちょっと連れてってって言ったらさ、そこでさピアニストの人弾いてるわけ、タタンタタンって言って、でママさんにも気に入られちゃって、俺はやっぱり、いやまたすぐジョニー調子乗り上がるってね、またニコ動でどうぞコメント、あんま付き合いしないけどさね、また一部でまた YouTube あたりにメール来るわけですよね、リア充のフリすんなって言ってさ、いや言わせてもらいますけど、私リア充ですからね本当に。いや JJ ですよこれ、あ JJ ってのはジョニージョークなんですけどもね、それリア充ですよ、毎週ね渋谷のイベント行ってた、江ノ島でもわーっとなってた、ピラミッドストーバーっとなってた、で次大阪3日前によし行こうって決めるんですから、私をリア充と言わずに誰をリア充と言うんだと、本当にね、 2.4 キロリア充宣言ってはっきりさせてもらいますよ本当、これで大阪行ったからね本当ね。でね、そこで行ったらピアニストパパーンと弾いててさ、そしたらその B ちゃんの知り合いだって言うわけ、そしたら普段は東京にいんのにたまたま大阪に帰ってきたって言うわけよ、で奇跡だって話になって、 でそのビーチョンと坂道のアポロ面白いよねってバーって話しててさ、でそのピアニストの人も合流してバーって話してて、でママさんがさね、サルサかけるわけ、サルサ私踊るんだって言うから、で俺が R&B とかでその前日踊ってたんだって言ったら、私がサルサ教えてあげるって言うから、サルサ一生懸命踊ってさ、大阪来てなんで俺もサルサ踊んなきゃいけねえのかなって思いつつね、でそんであのそのジャズのピアニストの人にさ、わーっと4人で喋ったからさ、あのちょっとリクエストしていいですかねって言って、あのマイフリシャートお願いしますって言ったら、あ、わかりましたって言って弾いてくれるんだよ。で弾いてくれて、じゃあ弾きますって言った瞬間、あ、ごめんちょっと俺トイレって言ってね、すぐトイレ抜けて、最初の1分ぐらい演奏聞けなかったんだけど、まあでもトイレからも聞こえてきましたからね。そんでそれ聞いてさ、俺ティファねに振られたなとかって思い出してさ、泣くんですよ。そこでうるってきてさ、そしたら今度 B ちゃんがじゃあ私もちょっとつって言って歌ってくれって俺が言ったらさ、ちょっとジャズやってっから歌ってくれるわけ、曲を。この心根ってもんが嬉しいじゃん。こうさ、俺と久々に会ってさ、俺のために歌ってくれたわけですよ、ある意味で。いやさね、俺とその友達のために。もうそこにも感動でさ、いいなと思ったらバスの時間近づいてるわけ。はっつって言って、集合時間まであと20分しかない、9時20分に集合だっつって言って、で B ちゃんじゃあ私送るっつって言って、たーっつってさ、途中でいろいろ話すわけよ、 B ちゃんとね。ほんとそこも楽しいの本当に。 でも間に合うかなっつって言って、で9時20分ちょっと過ぎて、バス出たらどうしようって言って、パパッとその集合場所ついてさ、すいませんバス出ましたかって言ったら、あ、集合時間9時30分からで、出発時間9時50分なんで全然大丈夫ですって言われて、何のために急いだか全然わかんないねとかって、もうすごいこう肩身狭い思いつつさ、でもまたその集合場所ついても、もうトイレさ、2回ぐらいまた行ってさ、ほんと。で、B ちゃんといろいろ、大阪ほんと楽しかったっつって言って、帰ってきたんですよ、ほんと。いやー、楽しかったね、ほんと。だからね、まあ最後に何言いたいかっていうと、あ、これ言いたかったんだ。あのね、いやまた今日長くなってっつってまた怒られるかもしれないですけど、まあリア充だからしょうがないんだね、ほんとね。あの、いやなんだったら今日レビューだってやめて1時間大阪話したっていうぐらいですよ、ほんとに。私の気持ちとしてはそのぐらい大阪の話させてもらいたいわけ、ほんとにね。でね、あれですよ、あのそのイベント行った時ね、あの一人女の子来てんですよね、ミーアイ履いてるわけで、ポイント高えなと思いつつ、もっとポイント高かったのが顔がティファニーに似てたんですよ、すごく俺のティファニーで。大阪来てもまた思い出してんのか俺と思いつつ、そこにずっと話しかけよう話しかけようと思うのに、まだねナンパするっていう手にはなれなくて、少しねそこはね、あの寂しい思いして帰ってきましたね、ほんとね、うん。でそのね、まあ、地元系のイベントだからさ、あのニーハイ履いてた女の子なんだって言ったら、ああ、あの子あの子だよって話になって、ちょっと大阪いろんな意味でもですね、また行くきっかけになったなというとこですね、だけどあれですね、あの今度あのこっちさんとですね、もう一人車を運転する人がいるんで、あの 2.4 キロ弾丸ツアーと称してですね、やっぱ大阪京都奈良を一日で巡る冒険っていうのをねやろうっていうふうに、いやちょっと止まんないで、本当あのみんなでね、いや早速こっちさんがダダこねてるんですけど、あの本当こっちさんにトラベル瓶飲ませて眠らせないようにしてガムも噛ませますんで、あのこっちさんほらドライバーで、あの鹿とかにせんべいあげてる間寝ててくれていいんだよな、本当な何のメリットもねえなっていう。だけどちょっと今度また10人ぐらいでですね行きたいなと思ったんですけどもね、まあ最近僕のその藤沢近辺の集まりはすっかり派閥ができちゃって、大阪みたいな緩いノリがなくなっちゃったんで、ちょっと厳しいかなっていうとこはありますよね、だから僕らの集まりはこう非大阪化してるっていうね、いうとこあるわけですよね。だからますます大阪って素晴らしいとこだっていうふうに思いました、はい。また行きますんでね、大阪のみんな、うん、きっと誰も行かないと思うけど、だけど、こんな1週間でした、はい。だけど続いてはレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、レビュー 2.9 ですけどもね、いやー、大阪行きたい、また京都行きたい、今度奈良行きたいな、ほんと大阪市役所も行きたかったね、ほんと楽しかったな、ほんとな。レビューやめて、今日大阪の話もうちょっとさ、いろいろ話したことあんじゃん、なんかさ、ニュース飛ばすか、うん、まあ、ニュースいいんだよ、ニュース、うん、土の子の話すっからさ、うん、あれ聞きたいかな、じゃあしょうがねえな。というわけでレビュー 2.9 ですけどもね、あの今日の一冊目はですね、大阪つながりということでね、これですね、中島ラモでね、寝ずの晩、あの映画にもなったでしょ、あの、うん、牧野正彦ってあのね、自己破産しちゃった津川雅彦が撮った、うん、自己破産するぐらいなら映画撮って平気なのかっつうとこあったけどさ、ね、でもそれ、まあ、僕見てないですけど、木村佳乃とかね、中井貴一とか出てさ、でもそれで図書館のリサイクル本でもらってきたんですよ、これね。で中島ラモって人は、まあ、去年今夜すべてのバーで読んで、まあ、僕の師匠なわけですよね、本当心の師匠で俺の兄貴ね、兄貴が書いた本なら読まなきゃなんないと思って、でそれから1年読んでねえなと思ったから、じゃあ読もうと思ったらさ、読んだんだけど、あのね、これがね、あれなんですよ、あの大阪が舞台ですよ、まさにね。で何話のさ、上方落語の重鎮が亡くなるんですよ。でその弟子たちがその師匠のお通夜をするって話なわけ。だから3つ入っててね。でその後師匠が死んだ後に、今度師匠の奥さんが亡くなって、奥さん、その師匠の一番弟子が亡くなって、で次奥さんが亡くなってって話が3つ入ってる短編集なんだけどさ、もう100ページぐらいの薄い本なんだけど、で、まあ、読んでてね、で、まあ、お通夜じゃないですか。でお通夜つか、まあ、そういうお葬式っていうか、舞台にしたっつうとね、伊丹十三のお葬式っていう、まあ、お葬式か、あれ名作がありましたけど、で、まあ、読んでさ、で上方落語じゃない、で大阪行く前に読んだんですよ、これね。であんまその落語もそんなに俺馴染みないし、あんまその上方落語なんて関してはさ、ますます馴染みないわけですよ。 あの新婚さんいらっしゃいの人がなんかいろいろやってるやつだよなっていうぐらいの印象しかないわけ。あとね、 A スタジオっていう番組で調子よく人を泣かせようとしてる、あの目の奥が笑ってね、芸人の野郎が言ってると、本当にそのゲストなんかする前に中島智子なんとかしろって話あるけどさ、本当鶴瓶の話だけどね、これね。でもそういうことなんだろうと思ったら全然違うんだよ、結構これ泣かせる話で、っていうか泣かせるのもそうだし、あと笑わせるんだよね、基本的に。でお通夜やるわけじゃないですか。で僕お通夜ってのはよく行ったことないわけですよ。俺は本当冠婚葬祭には来るなって言われますから、本当にお前なんか来るなってね、本当にまず呼んでくれる友達いないし、まず呼ぶような人はまだ死んでないんだよ、本当に俺の友達さ。で読んでたらさ、明るいんですよ、すごくお通夜をこう笑い飛ばすんだね、こうお酒とか飲んで、でいろいろしんみりした話とかもするわけよ、やっぱ死んだ人の話するからさ、割と俺こういう図好きなんだよね。なんか死んだ人こうだったなあだったなあなんて言って笑い話してさ、でなみんなで泣いたりとかしてさ、で話してるとさ、こいつ思い出すととっても嫌なやつだったってこうさ怒ったりとかしてさ、いやー、こういう、 こう感情を爆発させる機会ってのはね、意外とねえんじゃねえかなと思ったわけですよ。でそれが許される場なんのかなと思ったわけ、お通夜っていうのはさ。である意味そのなんですかね、時間の上限ってのはあるわけですよね。なんかまあ一年中やってたっていいわけどすごいカメカメだったけど、一年中やってたっていいわけだけど、死体腐っちゃうからさ、やっぱそれなりのこう儀式のさ信仰ってのがあるわけじゃない。でなんかそのタイムリミットがある中こう騒ぐっていう感じ、いやまあ僕お通夜のことよく分かりませんけどね、なんかこれね良かったんだよ。で大人がこう騒ぐっていうかさ、だからつまりさ、よく大人になんかなりたくないって僕なんかもよく言ってるわけですよ、本当ね。まあ、29大人ですよってこの間ねバッサリ言われてね、確かにそうだなと思って、もうそこ29超えて30になっちゃいましたからね。でもなんか読んでると大人になるって結構もっとくだらなくてね、やっぱ楽しいことの方が多いんじゃねえかなって思ってきたわけですよ。それこそ大阪行ってもみんな僕ぐらいの年だったわけ、騒いでんのが。本当に僕よりちょっと年上とかね、なんかそういうの見るとね、やっぱ年取るって絶対楽しいんだなっていう風に思ってきたんだね。なんか
割とね観光総裁とかめんどくせえって言うけど、もうすっかりこの辺のね根津の場の人たちなんか慣れきっちゃってさ、ほんと淡々とこなしてくんだね。なんかそういう感じ見てね、いやとってもいい本だと思ったんだけど、まあね、まあ内容薄いっちゃ薄いしね、そこまで無理して下ネタ言わなくてもっていう感じもあるんですよ。ユーモアかっていうとこもあるわけで、ユーモアって下手すると邪魔くせって時あるわけですよね。もっとストレートに言ってくれっていうとこもあるわけなんで、そういう点で言えやね、あの根津の番の根津の番1、2、3って言ってるけどね、3番目がね一番こうストレートな話でね泣かせる感じあったんで、あ僕のおすすめとしてはやっぱこの根津の番3ですね。それがとっても面白かったですね。というわけで、今日の一冊目はですね、中島ラモでね根津の番でした。でね、続いて2冊目ですけどもね、なんかあれだね、でも毎週こういう風にやってるとさ新鮮味がねっつうかさ、なんかいくらでもやれそうな感じっつうの、新コーナーやるか、これ突撃生電話とかさ、俺が人の代わりに告白するコーナーとかね、たかしくんからの伝言なんですけど、安子ちゃんたかしくんが好き、あなたのこと好きだって言ってるんですけどもとかっていうコーナーね、そういうジョニーの突撃伝言作戦とかね、そういうのね、うまい、そういうこともいろいろ考えてますけどね、続いて今日の2冊目はねあれですね、またかって、もうまた、まあまた YouTube のコメントまたこれで怒られるんだろうけど、名前いいや紹介しちゃおう、というわけで今日の2冊目はですね、野坂昭如でね感傷的男性論。もうタイトルからしてね本当に、でこれ94年に書かれた本でね、野坂さんがね65の時に書いてる本かな。でずっとねまた下ネタ言うんだよ、もう本当に、男とマスターベーションとかね、男と女とかね、男と仕事とか、そういう話ずっと野坂さんが偉そうに語るって本なんだけどね、でもいいんだ、偉そうに語ってくれていいんだ。なんか野坂さんがさ、最近の若者の言葉遣いが嫌だとかって言ってもね、編集者でねそういう言葉遣いのやつがいたらもう絶対仕事しないとかって言うんだけど、野坂さんが言うとさなんか嫌じゃないんだよね。でなんでだろうと思うけど、やっぱ野坂さんっていう人がいい意味で、これはいい意味でバカにしてんじゃなくて、やっぱいい加減な人だっていう風にね思ってるから、やっぱ言ってもさ親父がなんか管巻いてるっていう感じで読めるんだよね。なんかね本当、あこういう親父になりたいなっていう軽さがある親父にっていう、やっぱ常々思ってますけど、やっぱ野坂さんってやっぱそういう意味で俺の理想だなっていう風にまあ読んでて思ったんだけどさ、でまあね、いろいろ男とマスターベーションとか男と女とか、またね、でも65でしょ、そうするとさ話のテーマがさ健康についてよく語るんだよ。なんか朝早く起きた方がいいんだとか、あのそういう添加物がある食品は食べると頭がおかしくなるとか、そういう話すんだよ、なんかやたらと。野坂さん随分こうって思って、だからなんか意外とまともなこと言うんだよ。なんかまともに世の中憂いてんだけどさ、憂いててもさなんかこうずれてんだよね、この人が言うと。なんか真面目に憂いてる感じしなくてさ、でも不思議な人だなと思って読んでて、でもところどころいいことも言うんだよ、さりげなく。大体はこう親父が管巻いてるような印象しかないのに、説教されてるような気持ちになってくるわけ、若干。ああ分かった分かったっていうさ、やっぱ俺も30になったからさ、ああ分かった分かったって言えるようになってきたんだね、ちょっと若干。ああ言ってろ言ってろって、うんうんっていうさ、でもところどころいいこと言ってて、それが印象残ってるのが、一つパッと思い出したのがね、男と女の話した時ね、やっぱ遊んだ方がいいんだみたいな話するんだよね、やっぱ。でもモテるっていうのはなんだって話になったら、自分はモテてたって散々嘘ついてきたって言うんだよね。実際は結構女落とすの苦労してきたっていうわけ、本当に。で結構まあそこそこ女の人と遊んできたっていう経験もあるけど、やっぱりそのボール球に手出さずにストライクゾーンを打ってきたっていう感覚があるっていうわけで、それって結構嬉しかったんだ俺聞いて、あーって思ったんだよね。だからつまりやっぱ野坂さんも割とこう自分に行きやすい人行ってきて落としたっていうことを言ってんだろうなと思ったらさ、あなるほどねと思って。だから もう僕なんかは彼女がいたってこう来るんだっていう、まあまあ、本気で好きになってんだから、まあ、しょうがないんだよね。それはもう理性聞かないんだから。おー、野坂さんってやっぱね、いろんな人にバカにされてるけどさ、やっぱこの人もさっき中島ラモンに続いてね、50代は中島ラモン、60代はやっぱ野坂昭如っていう風にやっぱ俺は生きてこうってね、やっぱ思ったね。でこの共通点なんだって言ったら、やっぱサングラスってことなんだね、やっぱり。だから、30過ぎたらサングラスは徹底してかけてこうっていう風に思いました。ええ、だからさっき 2.4 キロ本番始まる前にですね、サングラス推進委員会っていうのを立ち上げようって話になって、やろうっていう話に3人でなったんで、参加者は募集してます。はい、というわけですね。まだその前に、締めの前にね、まあ本的には別に読んでも読まなくてもいい本ですこれ。だったらそれこそ俺は野坂だとか、なんだっけ、エロ獅子たちよりとか読んどいた方が野坂昭如のパワーは全然感じますね。はい、というわけでね、今日の2冊目はですね、野坂昭如で感傷的断層論でした。というわけで続いて3冊目なわけですけども、なんで元気ねえんだとね。さっき感傷的男性論喋ってる間なんかクラッとしちゃってさ、立ちくらみすんだよ最近、めまい喋ってると胸焼きと立ちくらみすんだよね最近。30、誕生日プレゼントまだくれてない人ね、余命酒送ってください。本当もう元気ないっすよ本当に。あ、でもね、元気ないってことないね、自家発電できるんだよね最近ね。休みながら踊るとか、踊りながら休むってのはできるからね、これね。これパラドックス、これね。うん、やっぱ言わない文庫読んでるから、こういう難しい話平気でするようになっちゃったね本当。というわけでね、今日の3冊目はですね、台所で読む村上春樹の回編集のね、村上レシピという本を読んだんですけどね、これね、さっき読んだのよ。で大阪行っちゃったでしょ、だから2日3日ぐらい読む時間ないからさ、足んないんだよ本読む時間が。だからニュースになった猫とかっていう本読もうとしてもさ、面白くねえから全然進まなくてさ、ほんとバカ野郎って思いつつね、猫は可愛いんですけどね、写真の困ったなと思いつつ本棚探したらさ、一冊このすごい背表紙っていうか、このなんだ、あの表紙の細いとこあるんじゃない、あ、背表紙やってる、そこのさ、そこが色あせたこの本見つけてさ、さすがにこんな薄い本で字びっちり書いてあるってことねえだろ料理本だしと思ってパッと読んでさ、で読んでみたんですけど、でまあ10年前に買った本だったんですよ。2001年に買ってあって、背表紙がもう日焼けするぐらい、多分当時置く場所も悪かったんだね。で多分俺なんで読まなかったかっていうと、この野郎と思って読まなかったんだね、きっとね、気取りやがってこの野郎と思ってね、バカにしやがってと思って読まなかったわけで、読んだらさ、すっごい良かったよこれも、すっごいいいよこれ。あんね、点数つけるなら美食アカデミーみたいに点数つけるんだったら8点はつくよこの本本当に。あのね、まず村上春樹の、あれはノルダンスダンスダンスまでの小説のね、まあ村上作品ってのは料理するシーンが多いっていうわけで、スパゲッティとか茹でる、出るシーンが多くて、読み終わるとスパゲッティ食べたくなるっていうわけですよ。でパッと開いたら一番最初スパゲッティのコーナーから始まるわけああと思って、だよなと思って、でいろいろコーナーに分かれてんだけどさ、5つぐらいに分かれてんだけど、ああ 5つもそんないろんな食品を食べてたんだっていう印象になるわけですよ。スパゲッティしか食べてないのかと思ったっていうね。必ず村上春樹の主人公ってのはスパゲッティ茹でるんですよ。だから女がいなくなったってのはスパゲッティ茹でるっていうのは共通点ですから、本当短編だろうがなんだろうがスパゲッティ茹でるんだから、僕はスパゲッティ茹でるってとこから全部始まってるからね、本当。ああ茹でてる茹でてるっていうとこで始まるんで。でまあ村上春樹っていう人はほら昔ねジャズ喫茶やってたからさ、そこで料理もやってたから、で割と料理にうるさいっつって言ってさ、で最初10ページぐらいは生意気にこの野郎と思ったんだけど、スパゲッティ、サンドイッチ、ハンバーガーで、デザートはホットケーキだっつって言って、で、ステーキもあるとかっつって言ったらさ、全部俺が好きなやつなんですよ、それね。
だから俺は村上春樹結局悪口言ってっけど、やっぱダンスダンスぐらいまでは積極的に好きだと言えるんだなっていうふうに思って、で読んでて、だからとっても面白かったですねこれね。でやっぱり何が新鮮だって言うと、僕なんか料理本読まないわけです本当に。あのまあうちの弟っつうのがたまに料理するわけですよ。ずっとあいつは割と手先かきようなもんで料理うまいわけで、僕が同じ手順で料理作っても全然味が変わるんですよ。だからこれ分かると思いますけど、多分分かると思いますけどっていうか、まあ多分経験皆さんもあると思いますけどね、おばあちゃんが作ったチャーハンと自分が作ったチャーハンってなんで味違うんだっていうところあるじゃないですか。やっぱりね、料理する人っていうのは、ね、手からなんか物質が出てると思うんですよね。で多分僕手先器用じゃないし料理普段しないんで、そういう物質が出てないと思うんです。多分この物質今解明したらレディオ 2.4 キロ物質っていうぐらい多分つくと思うんですよ。なんかアセドベバペチミンみたいなね、そういう言えない物質が多分出てると思うんだ。だからね、きっとこの写真がとってもうまそうだっていうのは、きっとその物質が出てるね、アセドドバペチミンが出てるね出てる人が作ってんだこれで、写真撮る人もきっとアセドドバピチミンが出てる人が多分写真撮ってるんですよ本当に。だからね、でしかもいいのはね、とっても多分どの料理も簡単そうなんだね本当に。だから何言いたいかというと、まあ、結論としてはですね、あのたまにうーちゃんがですね僕にバナナケーキ作ってくれるんですよね。食べるよほらこの野郎って言ってね、ね、まあ、フィルターかけるとですよ、本当はまあリアルに言えば食べなさいよってこう来るわけだけどね、リアルのうーちゃんは、うん、おい私作ってきてあげたんだよ食べなさいよってこう来るわけで、うーちゃんは焼きそばもたまに作ってくれるわけ本当にね。最近立ちくらみがする食生活が俺はどうかしてるんじゃないだろうかっていうと、うーちゃんがじゃあ焼きそばちょっとやるわってこう作ってくれるわけだから、うーちゃんにこの本を進呈してですね、毎週うーちゃんが作るそういう回やろうかなと思って、うーが作る村上春樹の料理っていうね、うん、だから多分料理の心ある人ならきっとこれお茶の子さえさで作れるようなもんだと思うんで、あのこれやってますよね、国分太一が最悪事故っちゃった、料理作る前にてめえの体心配しろっていうね話がありますけど、あれよ、あんな番組よりか全然いいんで、あのこっち本当おすすめします。はい、なんで必ず悪口挟まないと納得しないんだっていうところありますけどね。というわけでね、今日の3冊目はですね、台所で読む村上春樹の回、制作村上レシピでした。以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、今日神々じゃねえかっていうね話があるでしょうね。大阪ショックなんですよこれも全部本当に、まだ体力が戻ってないんですよ本当に、全部ダメです。もう今日は本当にダメでもいいんですよ、あの天才ラジオ DJ ですから。去年の4月からってまたミーが泣きやがってちくしょう。ミーそう思うだろ。あ、ミーってのはこっちさんとこにいる猫なんですけどね、僕がテンション上がると必ずリアクション返してくれるんですよ本当。ヘビーリスナーのうちの一人ですよ本当。うん、この間夢でミーと語り合うっていう夢を見たぐらいですから本当にね。でまあね、何言いたいかっていうとね、いろいろ訂正したいことあるわけですよ本当に。あのね、だからさっきね、どうやら彼女いても告白するって言ったらしいんですね。でもそれは間違ってるんですよ本当に。彼氏いても告白するですから、これは本当にね。でもまた彼氏いても男の人はいるからね、彼女がいる女はいる、あそれもあるから、だからどっちでもいいんですよこれは本当に。相手がいても、そう新婚さんいらっしゃいってことです。だからつまりこれ本当にね、そういうことですよ言いたかったので。さっき健太郎のね悪口言ったのは、いや健太郎料理のことは考えずに体直せよっていうアピールですから、 エールエール、アピールってプロレスラーじゃねえんだからって話でね、アピールじゃねえ、アピール、エールです、エール。あのね、最近ね、ラジオやったらちょっと頭おかしいですよ俺。いや、自分自身に対して頭おかしいって言うんですよ。あのね、頭がね、2、3個同時にパパパパパッと浮くんだよ。浮かぶの、なんか考えが。そんな興奮しなくてもいいだろうっていうぐらいね。俺よっぽどラジオ好きなんだね、本当に。いや、よかったね、本当。うん。こうやってさ、ニュースの前にさ、いや、これね、いや、なんだったらちょっとワンコッチ入るかって話なんですけど、あのね、ヘビーリスナーのチャチャさんいるじゃないですか。ね、最近ツイッターにいないんですよ。でね、いつもチャチャさんつうのは、僕がツイッターで、あー空飛びてとかつうと、俺もって返してくれたわけ。それがないわけ。で、ね、で、いつもラジオ更新ってやると、リツイートしてくれたわけですよ。ね、それがないんですよ、先週。そうで、あの、いや、チャチャさんが、いや、チャチャさんラジオ聞けっていう意味じゃないですよ、これね。元気にやってんのか誰か教えてくれってことなんですよ、つまりね、本当に。心配してんの、本当これ。いや、だから、先週ね、先々週の回か、グミチョコ、この野郎、けんてめえこの野郎、俺はあんたのこと大好きだからこの野郎って言わせてもらうよって怒ったでしょ。だから、チャチャさんそれ気にしてんだったら、どうか気にせずと思ってんだよね、本当ね。なんで勝手にこんなこと言ってんのかね、本当。だから、あのちょっと新コーナーでチャチャを探せってちょっと新コーナーやろうかなと思ってるんですよ。だから勝俣国和でも、あの堀江さん、あの元メンバーでもいいんで、あのチャチャ探してるんですよ本当に。今僕ね、本当元気にやってるかどうかだけ本当にね。いや、こんなラジオ毎週やってっからいいんですよ、聞いてくれなくたって別にね、本当に。それはもういいんですけど、元気してんのかなって急にそれ心配になっちゃってね、本当ね、うん。だチャチャの振り誰か毎週してくれてもいいっすよ、本当にね。今週のチャチャっつうんでね、本当にね。うん、まあそういうこと寂しがってんですよね。というわけでね、ニュース 2.9 ですけどもね。ほらレビューでさ、さっきさ、あの土の子の話するって言ったでしょ。で、土の子の話なんだって言ったらね、まあ、大した話じゃないんですよこれね。あの今年こそ土の子をゲットだぜって言ってね、あの新潟で賞金1億円かけてね、土の子を探すっていうイベントをやってるらしいんですよね、これね。ああ、どうすかこれ。だからまあ3人でね、で参加費3000円かかるんだって。そしたら毎年やってんだって。今年で、ね、なんだっけ、これでなんだっけ6年連続でやってるとかつって言ってさ、みんなで土の子探すかいっていう。今年で7回目。でこれまでは残念ながら報告することはできなかったかってさ、言っちゃ悪いけど7回もやってね、探せなかったら多分いないんだよ土の子なんて。本当に俺らだったら無弁弁探しに行くもんね、俺ら。本当に無弁弁探したら1億円どころじゃないですからね、本当。でも無弁弁探すのはお金もかかるからね、本当元手が。ちょっとここで募集しよう、あの僕ら無弁弁探すっていう会今から発足するんで、スポンサー募集してます、ほんとこれね。カメラは大丈夫です、たくさんありますから僕らの周り、ね、来られても困るね、ほんとお金集まっちゃってさ、ほんと。でも報告はラジオでやりますからね。ちょっとこっちさん効果音の準備とかしといた方がいいかもしれない。本気でビル・ゲイツみたいな人が本気でお金出すかもわかんないから、効果音で無弁目がいたぞとかって言って、いうこう霧の効果音とか出しといた方がいいかもしれないね、ほんと。恐竜の効果音とか音楽が鳴ったりして、ダダダダダダって、ブベブベが鳴った音楽が鳴ってるとかつって言ってさ、嘘ですよこれ、嘘で作るんだから。ここの部分あれだね、本当スポンサーが集まったらカットしなきゃなんないね。でもね、でもこれ聞いてスポンサーが集まるんだから嘘だってわかるって話だもんね、本当ね。すいません、ここ2分ぐらいワンコッチずっと入れてください、ここ本当にもうね、うん。で、3000円の、参加費払うとですね、特製 T シャツと取れたての繊細天ぷらの振る舞い付きで3000円だそうです。で昼食は持参の方向でお願いしますって言って、で捕獲以外にも写真提供は100万から10万円、うん、もう写真写ってんだけどね、これヤフーのやつで見ると。で発見情報は
地元の駄菓子店の行ってもいいよねこれ写真だって電話番号も載ってるしねヤフーのニュースだから、土の子まんじゅうが提供されるそうですこれね、ちくしょうこれ1000人集まったらさ結構なお金になるよね300万か俺らもやる江ノ島で土の子探そうっつって言って江ノ島で行ったもん勝ちだからねこれね、うん、でね続いてのニュースですけどねやっぱレディオに行ってくるっつなやっぱワールドワイドだからやっぱり、うん、やっぱその辺はレディオ湘南との違いですよやっぱり湘南に特化しないんですから僕らはやっぱりねその大きなとこ目指すってのがやっぱりありますからね、続いてのニュースセルビアからなんですけどもねクラブのね入店断られた男がね頭に来て手榴弾で自爆しちゃったって話があるらしいですよ本当ね、うん、クラブ入れろって言ってでその店員さんがやだお前あっち行けって言ったらちくしょうって言って手榴弾のピン抜いて自爆しちゃったって笑う事じゃないんだけどさあーあったらしいねだよっぽど入りたかったんだねこのクラブに死んじゃった死んじゃった3人死んだらしいよこの男含むああ重軽傷8人だってボンバーマン本当のボンバーマンですよ本当に考えてみればボンバーマンもニコニコしちゃってるけど結構悲惨なゲームだなあれ ね壁に爆弾で追い込まれてさ、ね、逃げらんねえ爆発するって言って腹が裂けるってゲームだからね腹裂けんだあれ死ぬ時ボワーンって言って目がバッテンになって怖えなボンバーマンなボンバーマンでもやりたいでもそっかでもマリオとかも結構考えてみたら残酷なゲームだね親父がキノコに触れてさびっくりして死んじゃうって話だから結構そう考えると確かにその世相を反映したゲームかもしれないねだから伊藤英明がやったらいいんですよマリオを本当にあのキノコ食って大きくなるっていうねでも考えてみりゃ食っていいキノコと食べちゃダメなキノコがあるっていうね結構マリオってそういう世相ついたいいゲームだねそう考えりゃ俺らわかりますからね山行ったってさっきみたいに土の子探しに行ったってさあこれ食っていいキノコだダメなキノコだってわかるからでこれは伊藤秀明にあげるキノコだっていうのわかるから昔のことと、まあ、あのねさっきですねちょっとスタッフ会議でまあいいや、エンディング行きましょうね。もうぼちぼち時間ないですから、今日ほんとね。うん。今日はあともう一個ね、居酒屋行くたびに必ず頼んでしまうメニューっていうね、うーちゃんが喜びそうな、ランキングがあるんだけど、これは来週必ずやります、これは。ええ。やりますんで。今日はそろそろちょっと大阪話盛り上がっちゃったんでね。今日はこの辺ですね。はい。というわけで、以上、ニュース2.9でした。続いてはエンディングです。
新しい情報それは常に我々の身近にあるもの身近にあるものレディオ 2.9 レ
はい、というわけでね、エンディングですよ、なんか今日あれですねいろいろ話が途中で終わったパターンが多かったですね本当。さっきあのうちにも何で作品届けよって言われて30秒前の話がもう思い出せないんですからだから過去を振り返らないんですよ僕はこれどうですかこれだからねいろいろボケちゃったとかって心配してるねおじいさんとかにいや過去振り返らないってことだからいいことだって言ってやりたいっていうねフォロー上手じゃねえな俺本当な畜生こういうフォローすんのうまいのはやっぱこっちさんとうーちゃんなんですよ本当にねだから2人の人生相談のコーナーとかやっぱりやりたいっていうねこといろいろ考えてるんですよね本当でねいろいろ考えてるといえばねそうさっき言おうと思ったの思い出した 2.4 キロ56ってのは最近いろいろ出てきたっていうねニーチェとか JJ とか CD とかねあと伊藤英明とかねあと島田紳助とかねあとワンコッチとかワンコッチツーコッチとかねいろいろあるんだよあとフィルターとかって言い方もあるからね本当だから来週のオープニングはあの 2.4 キロはあの 2.4 キロ時点 2.4 キロキーワード集っていうのをねやろうかなっていうふうにね思ってますね、まあ気が向いたらですよこれも本当にこれもなんかエピソードあの入っちゃえばすっかり忘れちゃうんだから本当ね、だけど来週の予告はですね 2.4 キロキーワード時点というわけでね、どうぞお楽しみにっていう感じですね、初めて予告したね本当にね 来週も撮るかも、ここ勢いでね、本当もう忘れちゃうんだからどうせ。というわけで以上こんな感じでした。以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。